釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日のゲストはアークスタジオ一級建築士事務所代表の萩みどりさんです。萩さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
萩さんにはですね、2年前にゲストで出ていただいたことがありますね。
はい、もう2年も経つんですね。あっという間です。
そうなんですよ、本当に。で、もうすっごいいい内容で、YouTube のアーカイブスからも聞いていただけるので、ぜひ聞いていただきたいなって思うんですけれども、今日はですね、今日萩さんにゲストに出てくださいってお電話して、でちょっと今も遠隔で収録してるんですが、まあ、私が突然お願いしたもんなので、すんなり収録に行かなくって、ご迷惑をちょっとおかけしてしまって、お待たせしてしまってすみませんでした。
いえいえ。
で、もうなんかぶっつけ本番的な感じで今収録してるんですけれども、もう萩さんはなんか私にとってすごく、なんていうんですか、心の友みたいなことで勝手に思ってるんですね。で、
ありがたいです。はい。
なんか、この8月に、お電話してくださって、ちょっと大事な日っていう時に、なんか、気になったので電話してしましたっておっしゃってくださったのが、もうすごく、もう嬉しくって、で、まあ、今どうされてるかなっていう感じで、なんか、女子会みたいな感じで今日は、話ができたらいいかなと思ってるんですね。で、今日私萩さんにお電話した時、なんか お忙しくどこか出かけられたりとかされてたんですが、
はい、
なんかね、コロナでコロナにもかかわらずすごくお忙しいっておっしゃってたんですけれども、いかがですか？はい、
そう、はい、コロナなので、
はい、
で全然関係なくってね、
はい、
もともと在宅ワークしてますので、外出するしないっていうのは関係ないんですけど、たまたま仕事が重なってしまって、それも一件急ぎで頼まれたものですから、
はい、
仕上げるのにすごく忙しい毎日を送ってます。
そうなんですか。
はい、
まあ、建築家なのでお家を建てられてるってことですよね。そうなんです。はい、なんか影響とかあります？資材の調達とか、そういうので。
コロナの始まりの頃は、なんかやっぱり、その、トイレとか、ユニットバスとか、はい、そんな中国から来る商品なのか知らないんですけれど、はい、結構、納期が遅れてるって話は聞きましたね。
まあでも、影響なくっていう感じですか？はい、
と、今は、普通になりつつあるんですけど、はい、皆さんちょっと、仕事量をセーブして、ゆっくりめにはなってますね。なんか早く残業切り上げたりとか。
はい、そうなんですね。やっぱり働き方っていうのも、建築業界でも変わってきてるっていう感じなんですかね。
そうなんですね。それに逆行して私はもう本当に、はい、なぜかこれも自分、はい、これ自分が作ってる世界だと思うのでね。なんか不思議な、暇な時は本当暇で、忙しくなりたいなと、その時出す願望がね、
はい、
ちょうど重なってしまうと、 倍の倍、こう、2倍かける2倍忙しくなるような、
そうなんですか、
なんかそういう感じですね。
そんな中ちょっとお願いしてしまって、はい、もうすみませんねってまた思ったんですけどね。
いい、
はい。いや、もう本当に萩さんの近況とかもお伺いしたいなって思ってたんで、
はいはい、
ね、なんかこうコロナで、まあ、ちょっと環境が変わって、意識の部分で変わったところはありますか？
意識は相変わらず、うん、あんまり昔から考えてることは変わらないんです、はい、でコロナになる前、今年 の、はい、新年明けからちょっと奈良の方、私大阪に住んでるんですけど、はい、奈良の大阪に一番近い奈良県で知人が持ってる実家の畑を借りて、はい、作物を作り始めたんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ通っていらっしゃる
っていうこと。そう、通ってるんですけど、はい、この仕事が忙しくなって毎週日曜日に通おう思ってたのが一週おきになったりとか、ちょっと行けなくなったりとか、今イノシシの被害にあって、どう対策取るかななんて考えてて。
そうなんですか。なんか、なんていうんですかね、水色のテープあるじゃないですか、なんか紐、はい、ビニールの紐、はい、あれをこう貼っとくと、なんか結界みたいな感じでいいとかいうのを、はい、炭素循環農法のシロさんっていう方が、はい、おっしゃってて、それを、シロさんの田んぼとかでは実践されてますね。隅、田んぼの周りに。はい、なんか。で、水色じゃないとダメなんですって。他の色じゃダメなんですって、不思議なんですけど。
はい、あ、そうなんですか。
そうで、これは
一度はい、どうぞどうぞ。
はい、あ、そうそう、これはなんかシロさんが考えたんじゃなくて、どこかの学校の学生さんが考えたっていうことを確か言ってたような気がするんですけどね。はい、何かこう、その水色のビニールテープっていうのがイノシシとかを寄せ付けない波動を出してるんですかね。
一回試してみます。
はい、
最初は EM 結界で、はい、ビニールテープ、うん、ビニールで、はい、電池を結びつけてやったんです。ちょっと弱かったみたいで、はい、またちょっと強力な方を試してみようかなと。
じゃあいろいろそういうこともされてるんですね。
はい、はいはい、
ね、私の周りの農家さんもいろんなものを畑に入れて波動調整みたいな感じでやってますね。なんか結構広がってるっていうか、みんなされてるんですね、そういうことね。
そうですね。なんか聞くところによると、電柵もね、はい、破って動物が入ってくるみたいな感じなので、なんかこれからやっぱり動物との共生っていうのをどう考えていくかってことになるかもしれませんね。
そうですよね。なんかやっぱり人間の意識が低下してきてるから、昔はこのなんか里と動物たちが住む空間っていうの、はい、がちゃんと分かれてたと思うんですけど、そこがすごく曖昧になってる気がしますけど、どうですか？
そう、私ね、動物って賢くって、まあ、人間と同等の意識レベルがあるんじゃないかと思ってて、はい、うん、なんかその今人間が今まで行ってきたことに対する警告とか挑戦とか、はい、なんかそんな感じもあるんじゃないかなって気もしますね。
そうですよね。なんか私も犬の散歩したりとか、なんか動物に触れ合うようになって、全く萩さんがおっしゃってたことと同じように思ってるんですね。なんか人間よりもこう劣ってるっていうことは全然ないなっていうふうに思います、はい、
そう思いますね、
うん、なんで劣ってるって思ってたんだろうってすごく不思議になります。なんかそういうなんかちっちゃい時からのなんていうんですかね、先入観で思い込んでたなっていうような感じするんですけどね。
そうですね、うん、だからコミュニケーションが取りにくいって、話ができないんでね、うん、向こうは分からないと思ってしまってるような気もするんですけれど、うん、結構IQ じゃなくて EQ とかだったら人間より上じゃないかな、うん、
いやいや上だと思いますよね。私も沖縄でこう散歩とかしてると、結構見られてるなと思ったら鳥がこうじーっと見てたりとか、相当気にしてる感じしますよね、こっちのことを。
でそうですよね、う
ん、でチュチュンって言ってなんか挨拶してこう飛んでいったりとか、 なんかこう人間がこう無視してるだけでコミュニケーションを取ろうとしてくれてるのかなって思ったりとか、
はい、そう思いますよね。それになんかね、その最近どうもそのこうこの世の中って全部波動体なので、はい、同じ波動レベルに行ったら、うん、なんかあの共通の磁場上でこう意識が通じ合うっていうかね、うん、こう、そうですね、話はできなくても、うん、ある程度感じ合えるような場にいられるんじゃないかなって気もします、
うん、そうですね。だから、ね、あのなんか私もね本当になんかすごく意識が変わってきたっていうか、あのこの目に見えるものだけが現実だっていうふうに思い込んでたのもなんか違うんじゃないのかなって思って、あの疑うっていうか、なんか違う世界あるよなっていうような意識でこう最近過ごすようになったんですよね。
そうですね、うん、私もね、うん、あのこう目の前に起こってくる現実が、はい、全部こう自分が作ってる世界で、うん、これがなんていうかなバーチャル世界なんじゃないかって最近すごく思い出しましたね、
うん、そう、私もそうなんです。なんか、あの目に見えてるものってすごい一瞬じゃないですか。で、
はい、
一瞬ですよね、はい、すぐもう切り替え変わって今がずっと続いていってるんですけど、はいはい、なんで過去のこととかをはっきりとあのなんか 今見てる感じで思い出せないのかなとか、それがこう当たり前だと思ってるんですけど今じゃないから、だけどあのそんなことないって、意識向けたらはっきり見えるってあの思ったらちゃんと見えるんじゃないのかなって、思って今あの自分なりに訓練 してるっていうか、ちょっと変な話ちょっとしちゃったんですけどそんな感じでやってるんですけどね。
そうですね、なんかどんどん現実の見方が変わってきてるような気もしますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、何が現実なのかとかすごく、なんか思い込みをこう外したいなっていう感じがしてます、はい、なんかいっぱい思い込みしてるんじゃないのかなって思ったりとか。
そうですよね、うん、あのよく言われるんですけど、はい、その今の自分の目の前に起こってることっていうのは、今までの思い癖とか深層心理がこう作っ、そういうのを全部手放していけば、はい、もっとすっきりした、あの思いのままの世界になるみたいなことよく聞きますものね。
そうですよ ね、でも本当にそれは感じることありますね。だから今日もちょっと車運転してきた時に、はい、道を迷子、近道しようと思ったら迷子になっちゃった時にすごい 焦った気持ちになってしまったんですね。でそうすると、なんか前にいる車がちょっともたもたすると早く行けばいいのにとか思ったりとか、それでハッと自分で気がついて、あ、私空気を汚してるっていうか空間歪めてるなっていうのをなんか空間の歪みがすごい見れたような感じだったんですよ、うん、でこれをこの歪みをこうねじあの、ま、元に戻す働きとして なんかこう起こってくるのかなとか、なんかちょっとおかしくなってきてるんですかねそんなことを思ったりとか。
いやなんかね、そういうのはあるんでしょうね、で、うん、そのパラレルワールドっていうか、はい、その意識によって空間なんていうか、うん、世界が変わるっていうのをよく聞きますのでね、はい、なんかそのちょっとした思い方で違う、はい、世界に入ってってまたあの思いを変えたら戻ってこられるとか。
なるほど、
そんなんあるんかもしれない、
ね、う
ん、
そうですね。なんかね、天気とかもそうですね、あのこの間ちょっとあるところに行った時に、そこはすごいもう雨の予報だったんですね、
はい、で、はい、
そしたら私行った時そんな予報がどんなのかって知らなかったんですけど、雨が降り出したんですよ。で、私晴れ女なのにちょっと不思議だなと思って、珍しいなと思って、そしたら自分が車あの着いてちょっと降ってるからと思ってちょっとやんだら行こうと思ったら15秒ぐらいでピタッとやんだんですよ。
だから
うわすごい、これやっぱ意識の力ってあるんだなと思って、でそれからあの降らなかったんですけど、自分が車に乗ってる時だけは降らなかったんですけど、あ、車に乗ってる時だけ降ったんで、あとはもう降らなかったんですね。だからなんか なんかこれは偶然じゃないんじゃないのかなって思ったりとか。
そうですよね。
そうですねっていうようなことで不思議な話を前半してしまったんですけど、私ね、萩さんと話すとこういう話いつもしてるからすごい好きなんですね。はい、
ありがとうございます
、ね、じゃあちょっと一旦ジングルを挟んで、はい、後半に行きたいと思います。
はい、はい、
萩さんとはですね、去年までは空を感じる会っていう会を、
はい、
萩さんがなんていうんですか、もうすごくいろんなお庭とか名所をご存知なので、そこにみんなで行ってただただなんていうんですかね、その先人の思いとかを感じたりとか、その作りをこうじっくり見たりとかっていうのをやってたんですよね。
はい、
ちょっと今お休みしてるんですけど、でも萩さんはいろいろ出かけられてるんですか、今も。
毎月本来はその、はい、ある会で、はい、そういうところを訪れてるんですけれど、コロナの影響でね、はい、今ストップしてます。
あ、そうなんですね。
はい、
でもなんかちょっとFacebook でちょっと拝見させていただいたんですけれども、四天王寺の秘仏、
あ、
試みの観音様っていうのを、はいはいはいはい、に行かれたっていうのをちょっと
そうなんです。Facebook でどなたかが、アップしてくださったんで、はい、近くだし、
はい、
一度拝みに行きたいなと思って伺ったんですけど、すごく小さくってね、遠くからではお姿なんかはっきりとわからなくって、はい、
そうなんですか。こちら の観音様はどんな由来があるものなんですか。
なんかね、はい、その観音様一日拝んだら千日分の効果があるみたいな。
あ、そうなんですね。で、なんか
本当小さな、はい、小さな観音様なんですけれど、なんかすごい効力がおありなのかよくわかりませんけれど。
そうなんですか。でもこれが8月の9日と10日だけ、
はい、そうです、はい、
なんていうんですかね、御開門っていうんですか。
そうみたいですね。
じゃあその2日間行ったら2000日分の効果があるってこと。
2回1000日分ですからね。
そうなんですね。じゃあやっぱり効果があるからこそ年に 1,2 回しか開けないっていうことなんですかね。
そうですかね。
で、なんか どうでした、これを見られてどんな感じだったんですか。
ちょっとやっぱり、あまりにも距離が遠すぎて今までよく分かりませんでしたけれど、はい、その天王寺さん、まあ、建築的な、はい、何回も訪れてるんですけどね、はい、戦争中に全部焼けちゃったんですよ、爆撃を受けて、はい、それで天王寺さんの伽藍はみんな元の形を模してコンクリートで作ってあるんですね、はい、でその形だけはすごくその、はい、実際と同じなんですけれど、それもフェイスブックでちょこっと上げたことなんですけどね、そこから形から伝わってくる力みたいなものがすごく弱いんですね。なんかそのコンクリートで形を模して作った柱とかっていうのは、はい、木を削って立ってる柱に比べたらすごく伝わってくるものが弱いんです。
すっごいなんか分かります。なんか言ったら多分私も感じるかもしれないですね、
はいはい、でその本当にね、このものっていうのは、はい、振動でできているっていうのを常々聞いてまして、それだったらその形似せててもその振動が全然違うんだろうなと思うんですね、本間物と、
はい、
似せてなんかこうペタペタ鋳造作るみたいに作ったのっていう、はい、 ど、それとこの間ね、その去年でしたか、はい、それのペン、塗装してあるんですね、あの朱の色に、はい、コンクリートの上に、うん、はい、それを一度剥がして塗り直すっていう工事を見学に行ったことあるんですね、はい、その剥がしてそのままの直のコンクリートの柱が現れてた姿を見た時があるんですよ、はい、そうするとね、逆にそっちの方が力強いんです。
へえ、そうなんですか。
ええ、なんかね、そのコンクリートの存在感っていうのが伝わってくるんですね、うん、で、そのコンクリートに被膜だけ形を見せたものをつけるということが、うん、なんかその波動を弱める何かがあるのかもしれない。
なるほど、それはすごい面白いですね。
ええ、
だってコンクリートだから良くないって思ってるのが、はい、そうじゃないってことですもんね。
そうじゃなくて、うん、そのコンクリート自体の存在を際立たせると、うんうん、そこでまた力が伝わってくる。
なるほど。
だからなんか不思議なんですよ、形の世界っていうのは。
面白いですね、なんか余計なことしちゃったから力を消してるっていうか、エネルギーを減少させてるっていうか、
そういうような気しますね。
でもそういうのって多そう。
形、形の世界っていうのはこの、やっぱりその波、もともと波動っていうのは波なので、はい、その波と波の干渉によって波が増幅したりとか減少したりっていうのは論理的にまあそうなんだろうなと思うんですけれど、はい、その辺の増幅する波を作って、はい、それでこちらがその感動するっていうのはこちらのその共振体っていうのか、それを感じるこちらの波とこう、あの絡み合って感動するとか、そんなことなんだろうなという気がするんですね。
なる、面白いですね。だから、
だから人によって違うと思うんですよね、感動の仕方が、持ってる波、あの媒体が違うので。はい。
でも本当にこう物をこう組み合わせていくっていうのっていうのは結構、はい、まあ、究極の世界かもしれないですけど、ちょっとしたことで本当に違ってくるのかなっていう感じがしました。
で、ベースが住んでるのがこの地球の、その波動の上に住んでるんで、まあ、その波動と共鳴し合うことがなければ絶対に、あの増幅しないんだろうなっていう気はして
ます、ね、なんかそのきちんと増幅させるために、まあ、萩さんが、はい、まあ、個人的なことでも、あのお仕事上 の、はい、あのお家を作るときにでも、はい、あの気をつけてることっていうのはありますか？
そうですね、やっぱりその形のバランスを取るっていうことはかなり気をつけてまして、あとその素材をできるだけ、まあ、予算があるのでね、あのその予算の中で、あの一番あの素材、自然に近い素材を選ぶというようなことは心がけています。
あの素材に、素材をこう、はい、にこだわるっていうのはすごくみんながやってることだと思うんですね。
はい、
割となんかだけど形のバランスを取るっていうのが、あの、はい、萩さんはすごく当たり前にやってるからスーッと言ってると思うんで、はい、おっしゃってると思うんですけれども、はい、なかなか難しいことだと思いますよね。なんか
でもね、自然界のものって全部バランス取れてるんですよ、葉っぱの付き方とか、ひまわりの種っていうのも、はい、あれも、あの渦巻きになって、ちゃんとそういうバランス取れてますしね。
なんか多分感覚的にやってると思うんですけど、はい、こうやっぱり萩さんはプロだなので、多分なんていうんですかね、感覚的じゃなくって理論的にこうされてるところがあると思う、あるのかなって思ったりとかしたんですけど、なんか簡単にこういうことやるとバランス取ることできるよみたいな、あのヒントみたいなのがあれば、なんかヒント、自分多分なんかこういうふうに何かを置いたらいいよとか、なんかもしあれば教えていただけたらなと。
見てて気持ちいい形ですかね、なんかだから頭で考え
なくて、はい
はい、なんか調和の世界なんですね、すべて。
なるほど、
はい、
は言えないですね、それは。だって全部違うから、
そうなんですよ、どう調和を取るかという ことなんで、はい、
どこに置くかとかでも
全部同じリズムで行くのか、うん、その強弱をつけて行くのか、うん、まあ音楽の世界にも同じようなことが言えてると思うんですよね、どういうこうメロディー作って、はい、あとリズムを足していくかとか。
そうなんですね、なんかすごい美しい、建築って感じですね、
うん、なんかその地球上にあるものっていうのは全てそっちに集約されていくのかなって気はしますね、はい、
そうなんですね。今お客さんがね、増えてお忙しいっておっしゃってたんですけれども、やっぱり2年前に比べるとそういう意識 の、 お客さんは増えてますか？
いやいや、そんなこともないと思いますね。たまたま私一人でやってるので、はい、増えてって一人が二人になっただけで大変だっていうような感じなんですけれどね、はい、ただ、うん、そうですね、それをでも残念ながらね、どんどん今の若い人っていうのはそういう感覚持った人も一部にはたくさんいらっしゃるし、はい、そうじゃない人も増えてて、すごくそうじゃない人もたくさんいらっしゃるなっていう気はしますね。
あ、そうなんですね。それはどんな時に感じられるんですか？
なんかね、ものを選ぶっていうか、こう あるもの、例えば車を買うような感じで、はい、家も買うみたいな感覚ですね。まあ、ただそこに好みは入るんですけど、その自分がこうものを作り上げていくとか、そのものとどう関わるかっていうのがすごい希薄になっているような気がしますね。
なるほどね。そうですよね。この間の2年前の放送の時もそれおっしゃってましたよね。
そうでしたか。
はい、そうですよね。そのこう作り上げていく感覚を持ってる人っていうのがやっぱりプロなんだなって私はすごく思ったりとかするんですけど、こだわり持って、
いや、プロってこともなくて、普通の一般の生活者がそうであってほしいなって思うんですよ。
なるほど、そうなんですね。でもなんかきっと萩さんと関わることで、その積み上げて気づいていく楽しさっていうのが知ることができるんじゃないのかなって、はい、なんか私は伺ってて思いました。
例えばその机の上にお花一輪置く置き方とかね、はいはい、昔はちゃんとその玄関先にそういうのを置いて、なんか空間を引き締めるとか、はい、そういうの皆さん持ってたんですけれど、
空間を引き締める、いい表現ですね。 なるほど。でも本当なんかやっぱりそういうふうに考えてる人はやっぱりプロなんだなって、私は萩さんの話を伺って、あ、この人、この萩さんは本当に、あ、こういう方がもう業種に関係なく、こういう方がプロだなっていうふうに改めて思ったんですけれども、やっぱりそういう人がなんか空間を変えていく人っていうか、人への影響力もあると思うんですね。だから本当にこうつながって、これからもやっていきたいなと思ったので、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。もう時間が、ね、あっという間にあと1分ちょっとになってしまったんですけれども、もしコロナが終わって苦を感じる会をするとしたら、どこがおすすめですか？
あ、そうですね、はい、どこ行きましょう
ね。
今、はい、そうですね、あちこち空いてるかもしれませんので、
京都の、はい、
はい、龍安寺とか一回行ってもいいかもしれませんね。
なるほど、あ、空いてるから、そうですね、
空いてるかなと思う、
じゃあまた、
はい、
またなんかいい時期になったら相談させてください、
はい、
そしたらまた、
はい、こちらこそよろしくお願いいたしま す、
はい、今日のゲストはですね、アークスタジオ一級建築士事務、ごめんなさい、また建築士事務所代表の萩みどりさんにお越しいただきました。萩さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、全てのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。